会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
タタナの講談ナビ。
今回は学生お二人がある団体を立ち上げたという話を伺いましたので、詳しく伺っていきます。室蘭工業大学博士前期課程環境創生工学系専攻建築学コース、市村研究室所属の修士2年太田蓮さん、そして室蘭工業大学博士後期課程工学専攻先端環境創生工学コース、市村研究室所属博士1年の笠井花江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
団体を立ち上げたというふうに今ご紹介したんですが、何という団体なんですか？
最多ね。
今突然太田さんに最多ねと伺ったんですが、最多ねっていうのがどんな団体なのかは、じゃあ後ほど詳しくお伺いいたしますので、はい、この印象的な最多ねっていうのを皆さんに覚えておいていただいて、で、この最多ねを立ち上げたお二人なんですけれども、まずは先ほどちょっと専攻なども違うというふうには伺ってるんですけれども、ちょっとそれぞれご専門研究などについて伺っていこうと思います。じゃあまずは太田さんに専門や研究について伺えますか？
はい。まあ僕たち、笠井と太田、どちらも建築系の学部、学科に所属していて、まあ、中でも、室工大は、設計計画系とか、構造材料系とか、設備系とか、大体3種類に分かれてるんですけど、僕たちは計画系の中でも、ランドスケープ研究室っていう、環境、経済、社会のバランスを考えた、公園活用や地域のストック活用、人の意識など様々な事象を扱う研究室に所属しています。で、僕の研究は、まあ、学部の時は、商店街の空き地とか住宅、営業店舗とかの敷地の関係性について研究して、修士は空き家になっていく時のその所有者の、住宅所有者の意識みたいなものを調査した上で、空き家になってしまう要因っていうものはどういうことが関連してるのかな、みたいなことを研究しました。
室蘭市でもこの空き家っていうのは大きな問題の一つにもなっているんですけれども、太田さんは空き家、商店街の中の空き家の場合と、持ち家っていう場合の空き家の場合となどを研究されてきたということなんですね。家を持っている方たちに取材をしたこともあるんだそうですね。
そうですね。まあ、学部の時はネットでの調査だったんですけど、修士の時はその住宅所有者の人にヒアリングを行うために直接ピンポンして、まあ、大体800件ぐらい。まあ、それこそ笠井にも手伝ってもらったりもした時もあったんですけど、まあ全部で1000件ぐらい本当はデータ欲しかったんですけど、800件ぐらい回って、最後取れたの120件ぐらいしか取れなくて、最後は警察に通報されて打ち辞めになりました。しかもその時の、まあ髪型がドレッドとかっていうのもあって、ちょっと怪しまれてしまって、大学経由で連絡いただいて、先生と一緒に、じゃあもうそろそろ潮時かって言って辞めました。
ってことはこれその一般のお宅に飛び込みでというか、いう形で聞きに行ったんですか？
そうですね。うん、飛び込みで。何の連絡もなかったからこそ、ちょっと疑われた部分もあったんですけど、その学生証を見せるんですよ。だから、室工大の学生ですって。ただ、髪の毛ドレッドじゃないですか。ドレッドとかアフロの時で。でも学生証は短髪なんですよ。だから、全然違うじゃんって言われて、まあ、人笑い起きて、まあ、和む時もあったし、怒られる時もありました。
ね、それがね、和むばかりの世の中ならいいんですけど、ちょっと世の中がね、今人を疑うことが多い、悲しい出来事も多い時だったので、大変でしたけど、でも800件をそうやって回られたんですね。
いやもう、はい、結構多分知らない間に多分めっちゃストレス溜まってて、僕普段全然便秘になんないんですけど、めちゃめちゃ便秘になって、便秘になってから気づきました。うわ、これストレス溜まってるわって思いましたね。
はい、でもそういった思いをしてでも、その800件を回って実際にその研究への成果を、まあ、生かせたということなんですね。
そうですね。この修士の研究がきっかけで、多分後ほど出てくるんですけど、シェアハウスにつながることもあったし、まあこれからもなんかそういった研究の成果みたいなものを、まあ授業に反映できたらなとは思っています。
そもそもどうしてそういった研究をしようと思ったんですか？
まあ、僕は空き家、平たく言ったら空き家の研究なんですけど、まあもともと新築の住宅とか、まあでっかい公共の建物を設計したかった。まあいわゆる建築家みたいなものになりたかったんですけど、まあ時代が進むにつれて、まあ今の研究室、市村先生の研究室で、まあ社会とか世の中について学ぶ中で、まあもう新しく建てる時代っていうよりも、まあ今あるものをどうやって活かしていくか、今あるものを建築でどういうふうにこう解決していくかみたいな方向に思考がシフトしたのがあって、まあこういった研究になりましたね。
本当は一から建てたかったんですね。
まあ一から、でもまあもともと結構もったいない思考みたいなものはあって、あるものの中で工夫して生活を自分で作ると言ったら、まあ合ってるかわかんないけど、まあそういうのは好きだったので、まあ結構本質ではあるのかなとは思ってます。だしまあ別に一から設計する機会がないわけではないので、まあタイミングがあればそういったお仕事もできたらなとは思ってます。
今あるものを工夫して使う、まさにこの空き家の活用だったりっていうところにつながっていく部分ですね。一方で、笠井さんはどんな研究だったんですか？
はい。私の研究は地方都市の進学や就職をきっかけとした若年層の流出というところの課題に対して、流出前の高校生の意識だったり高校の教育プログラムというところに着目して、地域の人や施設などの様々な資源を活用する中でどのように地域に対する意識を醸成できるかということを研究しています。
そうですね。若年層の流出っていうのもまさに、これも最近よく言われている地域の課題だと思うんですが、さっき太田さんの空き家に関する話題いろいろ伺ったときに、なんとなく空き家なので建築っていうイメージあったんですけど、今の笠井さんのお話だと、建築になるんですか？
建築とは、距離が少し離れているんですけれども、私、がこうやりたいなと思った研究で、研究室の先生がやらせてくれてるっていうこともあって、こういう研究をやらせてもらってます。あとは建築っていうところもうまくこう手段として絡めながら研究をやっています。
やっぱり問題意識っていうものを先に持っていて、それを今ご自身が学んでいる建築っていうものとどう絡めて、それを課題を解決していくかっていうことを今取り組んでいらっしゃるんですね。どうしてこちらを研究しようと思ったんですか？
社会的な背景としては、先ほど話したようなその流出の課題っていうところを意識持っていたっていうのはあるんですけど、個人的なその主観的な課題感、問題意識としては、高校生の頃から勉強はあまり得意じゃなかったから、その言い訳なのかもしれないんですけど、学校で学ぶことと実際の現場だったり社会とのギャップだったりとか、そこの違和感っていうものをどうしたら縮められるかなっていうことを思っていて、社会と接点を持つ機会を作っていきたいなっていうことを思ったっていうところがありました。
学校での学びとこう実際とでギャップを感じること、笠井さん自身もあったんですか？
そうですね。例えば大学の期間だとしたら、大学で建築のことを学んではいるけど、実際の建物だったり物に触れるっていうことがなかったので、どういうふうに現場とつながってるんだろうっていうのは疑問に思いながら授業を受けてました。
そういったギャップもどういうふうになってるんだろうっていう気持ちもありながら、その今回それをつなぐような役割も担いたいと。
そうですね。
このようにしてお二人の研究だったり、それをどうしてその研究にしようかっていうところも伺ってきているんですけれども、そしていよいよエコーかけますか？
エコーかけですか？じゃあいきます。
最多目
が出てくるわけでございますね。お二人のそれぞれの研究ですとか、普段その勉強していらっしゃることなどを伺ってきて、建築とか、割とこの物を建てるだけじゃなくて、その空き家の活用とか、それから地域の若年層の流出ですとか、すごく地域の課題に目が向いてるんだなっていうのを思ったんですが、そこからその研究のベースがあって、最種につながってくるということなんですが、ではお待たせしました。最種とはどういう団体なんでしょうか？
最種は、私たちが市村研究室で得た学びだったり、建築っていう分野の強みを生かしながら、 データ分析や研究と実践に基づいた都市ストックの活用や地域人材育成による地域課題解決っていうものを行っていこうっていうふうに思って立ち上げた団体です。で、現状を、営利と非営利合わせて4事業を行っていて、例えばストック活用コンサルタントだったり、シェアハウスの運営だったり、大学生向けの職業体験ワークショップによる企業と大学生のマッチング、あと高校の探究学習支援とかを行っています。
ちょっと少しずつ詳しく伺っていきたいんですけど、まず今お話があった中で、都市ストックの活用っていうのが出てきたんですが、都市ストックってどういうことなんですか？
平たく言ったら場所みたいなことで、まあ空き家だったり住宅だったり公園だったりとか、まあ河川敷だったり、まあ道路だったり、まあどこでもいいんですけど、まあ結構地方都市で溢れてる、まあその空き地とか、まあそういったものを総合して都市ストックっていう設定をしていて、まあそこを有効活用するという意味の都市ストックの活用コンサルタントと言ってますね。
そう考えると私たちがいる地域にもたくさんの都市ストックがあるんだなって思うんですが、それをまあコンサルタントするという事業がこの最種の4つの事業の中の一つということだったんですけれど、このストック活用のコンサルタントっていうのは具体的にはどんなことをするものなんですか？
ちょっと具体的に言えないものもあるんですけど、まあ例えば公園使うときに、まあどういうふうに使ったらいいんだろうね、もっと良くなるんだろうねとか、あとはシンプルにこう空き家を回収するときに、例えばそれをカフェとして使いたいよってなったら、それをただ単にカフェにこうリノベーションし直すんじゃなくて、なんかこうもっとどんなことをしたらもっとこう地域にとって波及効果あるようなことにつながるかなとか、使い方とかまで考えて、まあちょっと設計できればなと思ってます。
これがまずストック活用コンサルタントの部分ですね。続いてがシェアハウス種の運営ということですが、これはどんなものなんでしょうか？
これはシェアハウス運営なんですけど、まあ空き家を持ってらっしゃる所有者さんで困ってらっしゃる。だからまあすぐには売れないとか、その何かに活用するにしてもリノベーション費用かかっちゃうよねとか、なんかそういった課題を抱えてる方、ただ持ってるだけみたいな方を、まあ僕らが解決したいなという思いから、まあ僕自身もシェアハウスに住んでるっていうのもあって、学生にも少なからずシェアハウスをしたいっていう層が一定数いるんじゃないかっていうことで、今こう一軒運営させていただいてます。
このあたりというのはですね、最種と先ほどエコーもかけてご紹介いたしましたが、インスタグラムでもこの最種のことを紹介されていて、私も拝見したんですが、その中にはこの実際に運営されているシェアハウスの金額とかというのも載ってましたね。
はい、載ってます。ぜひご確認ください。ちょっとインスタの投稿がずっと止まってるんで、多分皆さんがインスタご覧になる頃には多分更新日時がめちゃめちゃ最近のものが何個か増えてると思うんですけど、それはちょっとご愛嬌ということで
この放送に向けていろいろと更新があるのかもしれないと思うととても楽しみです。詳しくはですね、最種スペース室蘭などで検索するとすぐにインスタグラム上がってくると思いますので、ぜひこのあたりからもチェックしてみてください。で、そういったシェアハウスを本当に運営しているというところが一つ、さらにこの最種の事業としては大学生向け職業体験のワークショップも行ってらっしゃるということでした。
そうですね、企業が採用に困っているっていうところと、学生が実務と学校の教育の接点、ギャップをなくすっていうところの両方の課題を解決できるコンテンツとしてこういうものを考えました。
お互いに思いがあるのにそれがすれ違っているのはなんだかもったいない気がしますけれども、それをなんとかこういうお互いのこうマッチングをしていくっていうようなことも最種でやってらっしゃるんですね。そしてもう一つが高校の探究学習支援。
そうですね、高校の探究学習は今現在は室蘭市役所の事業で、東室蘭駅前の通りにストリートファインチャーっていうベンチを置いてウォーカブルさせるっていうプロジェクトがあるんですけど、そこにお誘いいただいて、室蘭市水ヶ丘高校の生徒さんと一緒にどういう家具ベンチがいいかなとかっていうところを議論して、デザインとかを設計して実際に作っているっていう状況です。
清水ヶ丘高校の生徒さんと一緒に今作ってるんですね。
そうですね、探究の時間の中でこうそれを制作するっていうのがすごく難しくて、 授業時間ではアイデアをこう整理するのがメインだったんですけど、その他の時間で木切ったりとか、実際に芝カットしたりとかっていうのをやりました。
この実際に今そういった取り組みをされている最中だということなんですけれど、今後一般市民の私たちがそれを見られる機会ってありそうですか？
そうですね、来年度もしかしたらイベントか何かでお披露目する機会があるかもしれません。
じゃあこのあたりまだちょっと詳しくいつとかは言えないですけれども、多分、きっと近づいてきたら新聞にも載ったりとか、そして先ほどのインスタグラムの中でもきっと更新がされると思いますので、ぜひこちらもチェックいただけたらいいですかね。
そうですね、お願いします。
このように4つの事業事例についてもお話を伺いましたけれども、最多ねって私新聞で見たときはその中の特にシェアハウスの部分について大きく取り上げられていたので、あ、シェアハウスやってるやつなんだみたいなイメージだったんですけれど、かなり幅広く4つの事業でやってらっしゃるんですね。
まあ、そうですね。最初は走り出しとしてシェアハウス、すごいこれもご縁があって、まあ、僕の研究の一環でたまたまこう、所有者さんとこう繋がることができて、シェアハウスまでね、成長したんですけど、その他の事業っていうのも、まあ、起業を決めた年から全くその想定はしていなくて、もう本当に1年経って、こういった事業をまあ任せてくださるというか、ご依頼してくださる企業様ともいらっしゃって、っていう、もう本当にご縁のつながりであるので、まあ、これから先は今いただいているお仕事を、まあ、結果として残せるようにちょっと頑張っていきたいと思っているところです、
はい、ぜひこの詳しい内容について最多ねインスタグラムの中でも掲載されておりますので、新聞に載った時の様子などもね見られますので、ちょっと新聞見逃してたっていう方もぜひインスタグラム最多ねスペース室蘭で検索してご覧になってみてください。ではここで一曲リクエストをお願いできればと思うんですが、太田さんから今回お願いできますか？
はい、アニメ地球の運動についてサカナクションで怪獣。
お二人からのリクエストということでサカナクション怪獣お聴きいただいておりますが、どうしてこの曲を？
いやこの曲やっぱたまんないっすね。もうちょっとテンション上がるんですよ。でまあこれまあ葛西と僕があんまりこう曲が一緒、同じ曲を好きになったりとか、あんまないんですけど、で、葛西もあんまアニメとか見ないんですよ。でも、地がもう唯一、最近もう見たアニメでハマったと。これもうすごい思いがあって、これちょっと聞いてみ、これはやっぱこう、企業にもちょっと紐づいてるというか、まあ最近のこの日常生活にもちょっと紐づいてる部分があると思うので、彼女の感情的にも、ちょっとそれを聞いていただければなと。
いうことですが、葛西さん。
はい。このアニメは、その天動説が信じられてた時代に、異端とされる地動説を証明しようとする人たちが、探求心だったり、好奇心を貫いていく物語なんですけれども、その異端者たちの姿が、なんか今の私たちの選択だったり、好奇心のままに生きるっていう部分を後押ししてくれるような気持ちに勝手になって、この曲を聴くと元気になるっていうので好きです。
太田さん、聞きました？
いやー、そうですね。もうその通りですね。なんかこう、やっぱこのアニメのいいとこはやっぱ命を賭してまで、そう、地球が動いてることを証明するんだっていう、そういうやっぱ強い意志、もう殺されてまでやるわけですから、もう少数派ですよね。まあでも、まあ起業するっていうのも少数派じゃなくなる時代はもうすぐそこに来てるなと思う。僕らは結構ギリギリなのかなと思って、今もてはやされてるのは、起業すごいねって言われてるの今だけかな。もう5年後には多分結構室高台からも起業する学生出てるんじゃないかなってちょっと勝手に思ってはいるので、まあちょっと今その批判とかされるのも美味しいと思いながらやってるとこですね。
はい。誤解を恐れずに言うと、異端者という道を今二人は突き進んでいて、その気持ちを大きくこう後押ししてくれたのが、このサカナクションの怪獣という曲であり、そしてこのアニメだったということなんですね。ぜひ、私も血かなり気になっておりますので、途中までしかまだ私は読めてないので、ちょっとこの先もまた読んでお二人に思いを馳せたいなと思いながら今お話を伺いました。このように一般的ではない企業がやがて一般的になる日を目指して二人は起業をこの最多ねという取り組みをやってくださってますが、その起業しようと思ったきっかけっていうのをちょっと伺ってもいいですか？
私は先ほど話したようにその社会との接点を作っていきたいっていうことを思っていて、それを研究室に入った時に研究でやってみただけじゃあまりこう変化はないのかなと思った時に、じゃあ実際自分もやってみようかなっていうところで、実動と理論構築っていうところで起業を選択肢に入れました。
ちょっと自分の中で怖いというか不安とかそういう気持ちはなかったですか？
そうですね、不安はあったんですけど、不安だから仲間を見つけたくて探していた時に太田が研究室に来て面白いしいいなと思ったので、太田がやるって言ったところで私もあ、いけるかなって思いました。
ということですが、太田さんは？
そうですね、これもともと僕は将来的に建築士として独立を考えていたんですけど、まあちょっといろいろあって、まあ葛西との出会いもあり、市村先生との出会いもあり、まあいろんな人との出会いを重ねて、まあ今やらないともう間に合わないなって正直思ったのがあって、もちろん不安もあるし、今の時点ですら知識もなければ技術もないし経験もない中で、まあやりながら学んでいくのがこの自分たちならできるかなっていうのと、まあ葛西がいるっていうのもでかいですし、まあ先生もこう遠くから見守ってくださるっていうのもあって、まあ起業に踏み切ることができたっていう感じですね。今はもう全く不安よりもワクワクが勝ってます。はい、
すごく心強いなと思いながらお話を伺っておりますけれども、お二人実は同郷、同じ青森県出身というふうに伺ってるんですけれども、何かそのあたりもこうお互いに一緒にこの起業するにあたってっていう何か思いもあったりされますか？
はい、同じ同郷ではあるんですけど、あまりそこは関係はなかったんですけど、ただ青森一緒だなっていう言われると確かにっていう感じです。
お父さんはどうでしょう？
これちょっとマジであるんですけど、まあないんですよ。ただまあ同じ東北だなっていうのは感じます。気遣いできるな、お互いにっていう、気遣いできるとかできるな、東北人の血が流れてるなと思うんです。ただ一個言いたいことがあって、これいろんなとこで言われるんですけど、二人付き合ってんのって言われるんですよ。これマジで付き合ってないんですよ、これ本当に。もう地元が青森で一緒とか関係なくて、もう本当にビジネスパートナーとしてお互いを認め合ってる。まあ僕は認めてるつもりですけど、向こうが認めてるか知らないですけど。
認めてるよ。
はい、そんな感じです。なんか気持ち悪いんですけど、まあそんな感じです。あんまり青森っていうのは関係なくて、たまたま本当に研究室で出会ったっていうだけですね。はい、
思いました。ちょっとすっごく仲が良かったり、ツッコミとかもなんかもうあうんの呼吸みたいなものを感じるので、これ本当にきっとお互いがお互いに運命の人なんだなってちょっと思ってたんですが、そこではバッサリ否定はされましたけれども、逆に言うとそうじゃなくてもここまで運命共同体のように一つのこの最多年という取り組みができるって、例えば恋愛じゃないんだとしたら、ものすごく強い絆とそのビジネスパートナーとしてのやっぱり呼吸が合うんだろうなっていうのはすごく感じますので、これからもこの最多年っていうものを私は注目していきたいなと思っています。最後になりますが、お二人の今後の最多年としてでもいいですし、起業に関してでも、また個人的なことでも構いません、今後の展望についてを一言ずつお聞かせいただきたいんですが、じゃあ葛西さんから。
今後は最多年を会社にしていくっていうこともあって、自分たちの研究をどうこうビジネスに変えていけるかっていうところをこだわっていきたいなと思ってます。今はまだ非営利でやってることもいくつかあるんですけど、そこもちゃんと事業化していけるように頑張っていきたいなと思います。
そうですね、まあ、今もらってるお仕事はすごい実験的に依頼してくださってる企業さんもいらっしゃるので、まあ、そこでしっかり結果を残していきたいなっていうのと、まあ、今なんだろう、資格がない、二級建築士がないとか、まあ、宅建がないとかで、まあ、そういった資格的な問題もある中で、まあ、そういうのも取得しつつ、ちょっと事業の幅を広げていけたらなっていうのは思っています。はい、
やはりお二人とも一緒にこの最多でのこれからを見据えてらっしゃるんだなというのを感じましたし、学生で団体を立ち上げてそこで全く満足してないっていうのを感じさせてもらいましたので、これから会社になり、そしてそれが事業としてこの営利としてもしっかりと回っていくっていうのを楽しみにしているところです。今回は 最種について、室蘭工業大学博士前期課程環境創生工学系専攻建築学コース市村研究室所属修士2年の太田蓮さん、そして室蘭工業大学博士後期課程工学専攻先端環境創生工学コース市村研究室所属博士1年の笠井花江さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。公立千歳科学技術大学×室蘭工業大学コンピューター科学センター半導体ワークショップを開催します。日時は3月18日火曜日の午後4時から午後5時20分まで、室蘭工業大学教育研究1号館 A 棟 A304 講義室とマイクロソフト Teams とのハイブリッド形式で行います。申し込みなど詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。続いて先月の高大ナビでご紹介した学生宇宙研究開発機構 SAD からクラウドファンディングのご案内です。学生が主体となりハイブリッドロケットなどを作っている大学公認サークルの SAD で、この度自作エンジンを搭載したハイブリッドロケットの打ち上げを目指しクラウドファンディングを開始いたしました。目標を実現するためぜひ多くの皆様にご覧いただき、可能であればご支援やご協力よろしくお願いいたします。詳しくは SAD の公式 X 室蘭工業大学 SARD で検索してご覧ください。高大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。